東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。まあ、最近ですね、ちょっと辛労とかも重なって体の調子が良くなくて困ってました。で、原付で行けるところに温泉施設があるんですね。それで行ってみました。はい。そしたらですね、そんなに広くないんですけども、工夫を凝らしたお風呂がたくさんあって、なんか久しぶりにお風呂でくつろぎました。なんていうかな、ジェットスクリューみたいな、なんかすごいジェットバスっていうのがあって、それを背中にこう当ててしばらく使ってたんですけど、背中痛かったのが少しなんか楽になって、なんか良かったです。はい。もうね、昔っていうか前に、もう今は亡き母と一緒に実家の松山で近くの温泉に浸かったことを思い出したりして、ね、お風呂の中で少し泣きました。もう汗とね、涙と見分けがつかないんで、いっぱい泣いても全然平気でした。まあ泣き疲れてですね、帰宅したんですけど、なんか結構体さっぱりしてよかったなと思いました。650円で、得られた、なんか安寧なんですけど、またちょっと行ってみたいなと思いました。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第204回目放送、今日も一日張り切っていきましょう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはキングダムです。はい。もうずっとこう気になってたアニメなんですけど、こちらのアニメはですね、原康久さんの日本の漫画で、週刊ヤングジャンプで2006年から連載されています。はい。まあ、時代はですね、古代中国の春秋戦国時代末期なんですね。この春秋戦国時代末期なんですが、なんと紀元前770年から、同じく紀元前221年のだいたい500年間の間のことを言うんですけども、この間中国々はね、戦争をしていたっていうんですよ。で、その戦争を終結して、中国史上初めて天下統一を果たした始皇帝その王様を支えた将軍李信っていう人が主人公になっています。なんかね、500年も戦争していてっていう、この時々こう 作中 の, あの中に出てくるんですけどね、500年戦争していてまだ一度も中国を統一したことは統一した国はないっていうお話なので、いやいや、まあこれはまあね、一応歴史上の史実としてのことはあるんですけど、それに向かってどういうふうにね、あの主人公たちが、悩み苦しんだのかっていうところを見どころかなと思います。まあ、実際に実在した人たちのお話なので、まあ、フィクションも時々あるでしょうけど、それでももう歴史好きな、アッキーにとってはちょっと、やっと見れたっていう感じもあるんですけどね、結構長いお話ですからね、今はまだ続いてるんですもんね、はい。それではあらすじなんですけども、シンっていう子とヒョウっていう男の子2人いたんですが、この2人は繊細孤児でした、もうね、2人で助け合って生きている。で、2人はあの下僕の身分だったんですけども、あの天下の大将軍っていうのを夢見まして、日々2人で剣の練習をしていましたね。すごいなとか思いますよ。で、あのね、同い年の子でやっぱり両親がいて、そういう子供たちにいじめられたりとかもするんですけど、もうボロい服を着てね、裸足で、走り回ってるんですけど、本当にたくましい2人です。で、その2人はだから2人がお互いを信じ合って助け合って、まあ、毎日を生きていたんですね。まあ、剣の練習もすごいんですよ。まあ、下僕ですから家のことをやって、その空いた時間にその修行をしてたっていうことなんですね。もう2人でずっと剣の練習してるんですよ。すごい木刀なんですけどね、はい。で、まあ、ある日ですね、この2人が、まあ、剣の練習してる時に、秦国、秦の国の、昌文君さんっていう人に、出会います。で、この昌文君さんがヒョウを見て、ヒョウさんを見て、朝廷に仕官をしないかっていうふうに誘うんですね。で、ヒョウは秦も一緒にダメですかって言ったら、秦はダメだ、お前だけだって言われて、まあ、秦を置いてヒョウさんは朝廷に仕官しました。ところがある日、深手を追って秦の元へ帰ってきます。で、こと切れる本当直前に秦さんに、秦君にですね、ヒョウからヒョウはある紙を渡します。で、この紙にある場所に行ってくれって言われて頼まれたもんですから、まあ、シン君はそのヒョウさんのこと切れた後にすぐに旅立ちます。そうしますと、そのやっとのことでたどり着いた場所には、なんとヒョウとウリ二つの少年に出会います。で、この少年こそがシンの国の31代の大王で、セイと言います。もうね、このセイが、まあ、ヒョウと同じ顔をしてたもんで、でもそのヒョウが死んだ原因っていうのはどうも性のらしい、性の性らしいっていうことで、まあシン君はすごい怒ったんですけど、だけどもいろいろ性に話を聞いて、どういう状況でヒョウが死んだのかっていうことを分かってきたところで、まあヒョウが自分に託してくれた思いっていうものもあって、で、その思いと自分の夢を、ね、実現するために、この性に力を貸して乱世の天下に身を投じることになります。で、まあ、出だしはこんな感じだったんですけどね、まあ、でも運命っていう言葉がまさに、当てはまるような出会い方がありました。中国の方の名前っていうのはすごく漢字の二文字とかっていうのがあるんですけど、すごく読みづらいんですよね。例えば王騎将軍だとか、教会だとか、もうもう天だとか、そのとにかくよく似た言葉がたくさん出てきて、どの人がどの人だっけとか思うんですけど、やはりですね、最初に、名前が出た人はちゃんと漢字と音が出るので、それで少し助かってますかね。で、何回もね、名を呼び合うもんですから、あ、この人はあこう思う部なんだ、この人は盲点なんだ、気楽な人だなとかって、そういうイメージを、湧きやすくなっています。まあ、このたくさんの国がひしめく中で、その中で、まあ、王様がいて、ね、兵がいて、兵には家族がいてっていう、本当に歴史ドラマになっています。まあ、秦君も最初はね、歩兵から始まって、百人将に取り立てられ、300人の兵を取りまとめる隊長になったり、 そしていずれは千人を束ねる将になったりとかってしていくんですけど、まあ、だんだんこう、神っていう人間ですね、この人間のなんていうか人望っていうんですかね、であと向こう見ずなんだけど人の心をつかむのがうまくて、まあ、やっぱり剣も確かな技術を持っていてっていう、でその真の心の中にはヒョウがいるって、でそういうのをこうずっとこう眺めつつ、うん、彼を見守りつつっていうところでお話が進んでいきます、まあね、長く見ていると、あの真もあの最初の頃に比べてだんだん成長していきます。身長も上背もね変わってくるし、顔つきとかも変わってくるし、声色とかもだんだん変わってくるのが分かります。でそれを見てもその人の成長っていうのをこう見ることができます。でだんだん責任ある身分についているもんですから、下のことをね兵のことを考えたりで、どういうふうに作戦を立てていったらいいのかとかっていうところもずっとこう見ていくことができます。まあ、歴史ものっていうのはね、ある程度この史実、歴史を知って見る方が面白いかもしれないですね。その後こう時代が今後どういうふうに進んでいくかっていうのを知っていて、だけどその中で主人公たちがどんだけ葛藤して苦しんでね、悩んで悲しんで泣いてっていうのも全部見て、いやーなんかすごくなんかこうもったいない感じが、うん、してます。で実際この真の始皇帝っていう人は、以前にお話しした、中国ドラマの、戦太公のお話があったんですけど、この戦太公さんを高祖母に持つんですよね。ひいひいばあちゃん、ひいひいばあちゃんがね、ひいひい孫になるみたいです。でこうやってこうね、いろんな人のつながりを、まあ、ドラマとかアニメとかでこうつながっていくと、私もなんかいろんなことを覚えた気になってしまってなんかちょっと嬉しいかなっていう感じです。まあ本当人のね、人生をこう考えるに、いやーまあ泣いたり笑ったりね、感動したり、まあいろんなね罪も犯したりとかっていう、そういう人生ドラマをこう見るっていうことですかね。で今回このキングダムなんですが、もちろん歴史上にあったお話が元にはなってるんですけども、実際に歩兵が5万の兵ってどうやって戦うのかっていうのが出ています。まあ、奇想天外な作戦だとか、それこそ天候やら流行り病で地形ですね、あと食料の調達だとか、本当にもろもろのことを全部把握して戦争してたんだなっていうことが分かります。実際に陣営の号令をどうやってかけたかとか、陣営がどういうふうにこう移動するのかとか、そういったところも今まで知らなかったんですけど、そういうこともちゃんと教えてくれるアニメになってます。まあとにかくたくさんの武将が出てくるので、その武将の名前とね、性格を覚えるのも大変なんですけど、まあいろんな策略計略とかもあるもんで、一個ずつこう吟味していたら本当時間が足りないなっていうふうに思いました。まあキングダム絶対おすすめかと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
おっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は命の停車場です。はい、まあ、ちょっとこっち本題入る前にですね、コメントをご紹介させていただきますね。ラジオネーム日暮様、ザ・レイン面白そうなドラマですね。未知のウイルスなんて今のコロナウイルスに思わせるお話ですね。早速見てみたいなと思いました。 わあ、いつも本当にありがとうございます。そうなんですよ、ね、ウイルス関係の、ね、絡むお話って前はね、あ、まあウイルスかとか思ったんですけど、もう今は本当に現実感もビンビン感じながら、ね、見ることができます。本当にね、どういうふうに未知のウイルスと戦ってるかっていうの、実際今そうだからなおさら、うん、こう現実味があって、見どころあるかと思います。ぜひお勧めしたいと思います。はい、さてさて、今日の命の停車場なんですけど、本来はですね、これはですね、どっちかっていうとこの在宅医療に関する映画になっています。それで、まあ、実際今私はね、そんな在宅医療とか介護とかのお話を見てる余裕は本当は心の中ではないんですけど、いや、それがそんなことを言ってらんないです。もう本当にこれはもう今父を介護する、うん、責任感というか義務感からですね、在宅医療ってどういうもんなんだろう、委託介護とどういう関係があるんだろうっていうのを、まあ、本当にちょっと勉強しなきゃっていう気持ちで映画を、見に行ってきました。はい、っていうところからちょっと、うん、本当はね、そんな悲しんでる、うん、まだ間なんですけど、それどこじゃないとかって思って見に行ったお話です。で、実際このお話のストーリーなんですけど、これからはちょっとパンフレットから引用させていただきますね。長年東京の救急救命センターで働いていた救急医の白石佐和子さん、ね、吉永小百合さん演じたんですが、ある事件を責任取って、まあ、ここの救急センターを退職しました。そして父親の田中泯さん演じるんですが、お父さんが一人で暮らす金沢に帰っていきます。で、これまではひたむきに仕事に取り組んでいた佐和子さんにとって、まあ、人生の大きな分岐点だったんですが、まあ、久しぶりの実家で年老いたお父さんとの生活が始まった佐和子さんは、在宅医として再出発を図ることになりました。新しい職場となるマホロバ診療所では、明るい人柄で患者たちから慕われる院長の千川徹、まあ、西田敏行さん演じたんですが、あと訪問看護師の星野真世さん、これは広瀬すずさんが演じたんですけど、この2人がしっかりサポートしています。まあ、近隣の患者さんたち一人一人の希望を尊重する治療が行われていました。東京で長年命を救う現場で戦ってきた佐和子さんは、このマホロバ診療所の治療方針に戸惑いながら、うん、それでも患者さんやその家族たちと向き合っていきます。やがて東京から佐和子さんを追いかけてきた医大卒業生の野呂誠二さん、松坂桃李さん演じたんですが、この、野呂さんも加わってですね、時にはバーの、親睦を深めながら、このマホロバ診療所で自分の居場所を見つけていく佐和子さんでした。そして将来に悩んでいた野呂さんや過去のトラウマに苦しんでいた真代さんも、佐和子さんと共にそれぞれの命と真摯に向き合う患者たちと接する中で、自分らしい生き方について思いを巡らせて、夢や希望に向かって歩き始めます。そしてお医者さんとして、医師として、一人の人間として、ふるさとで大きく成長していく佐和子だったのですが、病に侵され死期を悟った父から、病院で亡くなった母とは違う命のしまい方を問われます。父親の悲壮な覚悟を前に、佐和子さんは娘として医者としてどう答えていくのかっていうお話になっています。まあ、本当にもういっぱいたくさんの患者さんと、うん、見取っていくんですけども、もう在宅医療っていうことは、だいたいがん末期だとか、あともうどうしても病院で過ごすのは嫌だ、人のね世話にはなりたくないっていう人たちとか、あと小児がんでもう手の施しようがなくなっていた子どもさんとか、その、うん、子どもさんを見る親御さんの気持ちだとか、まあ、あらゆる患者さんと接していくんですけど、その一つ一つ、その一つ一つのストーリーの中にもう思いが込められていましてですね、もうこれは本当にもう涙なしては見られませんでした。 であと私がやっぱり一番印象に残ってるのが末期の膵臓がんの患者さんで、元は高級官僚だったんですけども、まああのもう、まあ、厚生労働省の官僚だったらしいんですが、もう病院でその医療費を、国民の税金で医療費を使わせて入院なんかしてられないって言って家に帰ってきて自宅でもう療養していたんですけど、その人には一つ心残りがありまして、実は高校卒業してもうすぐに 家を出てしまった息子のことがずっと気がかりだ。その息子さんはまあ親に反発して家を出てるもんで、結局その息子さんと折り合いがつかないまんま自分の死期を迎えてしまうっていう、あね、どこの家庭でもありますよ、いろんなことが。私だって父親とは折り合いが悪いのに介護してますもんね。まあそんなことは、まあ、あの本当にいろんな家族がいるってことは私もよくわかるんですけど、やっぱりでも親御さんの気持ちがきっとこうだったんだろうな、で子供の気持ちはこうなんだろうなって、両方の気持ちがわかるから、なおさらこの、膵臓がんのお父さんのお話は心に残りましたかね。はい、まああと、あとですね、最後のお話になるんですけど、実際沢子さんのお父さんなんですが、沢子さんのお父さんは沢子さんが帰ってきた時にはまだあのバス停に沢子さんを迎えに行くことができるぐらいの体力があったんですけど、そのうちちょっと骨折しましてですね、骨折した後に誤嚥性の肺炎を起こしたりとか、あとその後脳梗塞を起こして半身麻痺になったりとかします。それでそうでもやっぱり本人さんは意識がしっかりしてるもんで、自分の命はこういうふうにしまってほしいっていうのを考えていました。でそれを娘の沢子さんに伝えるんですが、とても沢子さんとしては納得できるような内容ではないっていうことなんですね。であと極めつけは緩和ケアの効かない病気にかかってしまうんですね。でそのケア の病気の内容がちょっとこう手に触れたりとか肩に触ったりしてただけでも痛い痛い痛い痛いって叫んでしまう病気なんです。でこの病気は実は脳が誤作動して起こる病気なんですね。だからお父さんはずっと痛みの中で生きている。もう本当にもう沢子さんとしてはもうお医者さんなのに何も手立てをすることができない。そのもう自分がもうやれることはもう全てやったんだけど、お父さんを楽にさせてあげられない。でそういったこの悩み苦しみの中で沢子さんがどういうふうな行動をとるのかっていうところが本当に見どころになっています。でこちら の作品はですね、原作は南京子さんっていう方で、実は内科医の方です。で終末期医療だとか在宅医療などをテーマにした作品を執筆されてるお医者さんなんですね。で今回沢子さんを主人公にしたのは、自分の年齢に近いベテラン女性医師の物語を書きたかった。で人生経験が豊富で医師だからこそできる医療があるっていうこと、であと正解のない医療現場で経験を重ねた医師の英知を持って、それでまた未開の土地へこう漕ぎ出していける、新しい世界に身を投じた医師の迷いだとか苦しみや悩み喜びなんかをもう全部ぶっこんで、でそういった作品を作りたいと思った。いやまさにその通りのお話になっていて、命、自分の、親、子供、そういったものを、そういった人たちにどうやって対応していくのかっていうのを本当に、丁寧に描いてあったかと思います。私も、まあ、涙なしには見られなかったんですけど、本当に見てよかったって思いました。うんうん、はい。それであと最後にですね、マホロバ診療所のマホロバっていう意味なんですが、このマホロバっていうのは素晴らしい場所、住みやすい場所、楽園、理想郷っていう意味の日本の古語だそうです。この沢子さんがですね、一言マホロバねーってつぶやく大事なシーンがあります。ここはとっても印象に残りました。マホロバ診療所で、紡ぎ出される物語、ぜひご覧いただきたいと思いました。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーの アニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはキングダムでした。これなんていうのかな、キャッチフレーズでなんか募集したらしいんですけど、あの奥さん、新宿時代から帰ってこないとかっていうあったりしてですね、いや本当もうこれハマったら確かに抜けられないわとかって思うようなお話です。もう壮大なドラマなので、一個一個こう見ていくにつけ、もう次は次は次はとかって次から次へと見てしまって、キリがなかったです。はい、もう本当にね、あの王騎さんっていう将軍がいるんですけど、この王騎さんにも私は心奪われるし、いやこんな立派な将軍さんいたら、なんか上司にいたら嬉しいだろうな、絶対頑張って働くだろうなとかって思ったりしましたかね。はい、あとぽっかりタイム利用術では命の停車場でした。本当にね、病気の人、どうやってね介護するかとか、周りの人がどんなね助けを出されるかとか、もう苦しい時はね助けてって言おうよとかって思ったりしましたね。なんだか本当自分の今置かれてる立場に対して本当にこんなこともできるよ、あんなこともできるよ、こういうふうに心を持っていけばいいんだよって言っていっぱい励ましてもらった気がして、すごく、すごい辛いお話だったんですけど元気もらえたかなって思いました。ここもおすすめしたいと思いますよ。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第204回目放送、今日も一日張り切っていきましょう。これにて終了です。ご清聴を本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は大ぶりのエビが手に入ったのでエビマヨネーズです、少し甘めの味付けでいただきますという DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。